さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、体外受精に特化した製品を取り扱っているスウェーデンに本社を置くビトロライフ株式会社カントリーマネージャーの岸呂隆之さんです。岸呂さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岸呂です。本日は表参道アートクリニック肺培養士の岡直培養室長様にお話を伺っていきたいと思います。本日のテーマはですね、肺培養士のお仕事と培養液についてということになっております。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週はですね、この番組初登場の、ビトロライフカントリーマネージャーの岸呂さんと一緒にお届けしていきます。岸呂さん、まずはよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さんも岸呂さんのお声聞くの初めての皆さんでございますので、
光栄ですね。
はい、はい、いいお声でお届けしていきましょう。
はい、頑張ります。
それではですね、今週お届けしてまいりますのは、表参道アートクリニック肺培養士の、岡直培養室長にお話を伺ってまいりたいと思います。岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
パチパチ。まずはリスナーの皆様に自己紹介お願いできますか。
はい、表参道アートクリニックで、肺培養士をしております、岡直と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まずはこの肺培養士というお仕事なんですが、岡さんが肺培養士という仕事をしたきっかけ、そしてこのお仕事を選ばれた理由ってあるんですか。
ですね、実は体外受精というのを初めて知ったのは、はい、私が小学生の時なんです、ね、
結構早いですよね。
そうですね、科学の本をちょっとこう好きで読んでまして、そこで初めて試験管ベビーっていう言葉を知ったんです。
はい。
で、小学生なので、今の本当のその体外受精っていうものではなくて、頭に描いたのは本当に試験管の中に小さな赤ちゃんがいるみたいな、すごいなって本当に思いまして、
はい。
で、そこで、将来、そういう研究をしたいなって。そう思ったのが、実は始まりで、それをずっとこう、中学生も、高校生も。で、思い続けて大学に行って、研究を始めて、
はい、
で、実は、就職したのは最初は肺培養士ではなくて、大学で、研究をしたかったので、
はい、
ちょっと国立大学の職員をしてて、
はい、
で、そこでこう、何年かずっと仕事はしてたんですけれども、はい、たまたま、新規で会員する、病院の培養士を募集して未経験で OK っていうところをたまたま見つけまして、
はい、
あ、これ私が小学校の時にみたい、
うん、
で、そもそもその研究をしたいと思ったのも、例えば患者さんであったり、そういう、サイエンスを使って科学を使って、誰かを助けたいっていう思いがあったので、はい、あ、これだっていうんでこの世界に、そうですね、飛び込みました。
それでは続いて岸呂さんからご質問をしていただければと思うんですが、
はい、そうですね、もう本当に聞きたいことたくさんあるんですけれども、リスナーの皆さんも結構肺培養士さんのお仕事ってどういうことをラボの中でしてるのかなって気になってるんじゃないかなと思うんですね、はい、なので肺培養士さんの1日の仕事が基本的なパターンでもいいんですけど、どういう形で朝から、就業まで行われるかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、まず朝出勤して、クリーンルームに入ってですね、最初にすることなんですけれども、やはり皆さんからお預かりしている大切な受精卵とかありますので、まずはその培養している培養器ですね、
はい、
その、温度とかガスとか、きちんとそれが保たれてるかっていうところをまずチェックします。で、その後、朝から採卵の作業がありますので、採卵の、卵を見つける検卵って言いますけれども、はい、行ったり、あとは当日に融解配色、凍結しておいた受精卵を移植するために、
はい、
実際に融解をしなければいけないので、融解の作業であったり、
はい、
あとはその合間にこう人工受精の、精子の処理であったりとか、あとは前日に採卵をした方の、受精卵の状態をチェックしたりとか、はい、 っていう、まあ、作業で、まあ、午前中大体こう、過ぎていきまして、で、まあ、午後に入りますと、まあ、午後というか昼ぐらいですね、実際に今度は体外受精の媒精といって、精子と卵子を一緒に合わせたり、それから、まあ、顕微授精を行ったり、で、午後、当院では3時ぐらいから移植を行うので、はい、まあ、移植のための、患者さんにお渡しする報告書を作ったりだとか、あとは、まあ、移植の準備をして、まあ、移植をして、あとは、まあ、午後にも人工授精だったりとかっていうんで、まあ、一日こう、なんだかんだといろいろやることが、はい、あるんですけれども、ただ、まあ、一つ一つが本当に作業としてはすごく緊張する仕事になります。失敗は許されませんので、はい。ですので、まあ、まあ、立て込んでるとき、やはり人間こう焦ってしまうときあると思うんですけれども、もうきちんと必ず落ち着いて落ち着いてっていうのを心がけて、一つずつ丁寧に仕事をさせていただいてます。
いや、素晴らしいですね。本当に、多分チームワークがないと、それだけの業務を、まあ、始まりから終わりまで完遂できないと思うんですけど、モダサンドアートさんでは、どういうところに、まあ、バイオリさんの意識を向けて、日々の業務を行っているか、教えていただきたいんですけど、
はい、やはり先ほどもお話しましたように、どうしてもこういろんなものが午前中ですね、同時進行でやらなければいけないっていうのもありますので、はい、まあみんなで分担をして、うん、それぞれ、ダブルチェックをしながら間違いが起きないようにっていうのをやはり心がけて、はい、でもかつやはり丁寧にですね、心がけて、まあ、仕事をしております。あとはやはり日々、まあ、ルーチンのようになってしまうんですけれども、それだけではなくて、やはり新しい知識であるとか、それから技術であるとか、そういうものを常にこう吸収したり勉強したりっていうのが必ず必要になってきますので、はい、まあ、そちらの方にもちょっと力を入れて、はい、常に皆さんにこういろいろなものを提供できるように、はい、バイオスの方も準備を整えて、
はい、はい、ありがとうございます。
この収録をさせていただいているお隣がちょっとね、皆さん休憩のお時間、私ともちょっとすれ違わさせていただいたんですけれども、休憩タイムは皆さんすごくリラックスした笑顔で皆さん楽しく、ね、休憩を取られたんですけど、やっぱりそういうところもなんか皆さんコミュニケーションをされてるのかなっていうのを、すごい温かい空気を私は感じたんですが、そのあたり岡さんいかがですか？
そうですね、まあここの表参道に来る前は非常にこう大きなクリニックにいたので、まあそうすると人数も多いですので、なかなかこう、あ、今日誰とも喋らなかったみたいな、部署が違うとですね、っていうこともやはり出てきてしまうんですけれども、表参道の場合にはやはりこう、いろんなスタッフと、いろんなグループのスタッフと、やはり関わることっていうのが多いので、もうコミュニケーションいろいろ取りながら、円滑にこう業務も進むように、はい、できたらなっていうのは、常日頃心がけてます。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
続き表参道アートクリニックにお邪魔しております。ご一緒にお話を伺っておりますのは、ビトルライフカントリーマネージャーの岸郎さんです。岸郎さんもお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
そして今日のゲスト、お話を伺っておりますのは、肺培養士培養室長の岡直さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
では引き続き今日の、お題は、肺培養士のお仕事と培養液についてと題してお届けしております。
はい、培養室の中ではいろんな、ものを扱っていると思うんですけれども、今日は、この時間で培養液、体外受精で使われる培養液についてちょっといろいろお聞きしたいんですけど、その中で培養液といってもですね、まあ、結構用途によって使い分けをされていると思うんですが、どういう種類があるのかっていうのをちょっと教えていただきたいですけれども。
はい、まあ、培養液っていうと、その、受精卵を、育てるための培養液っていうのは、やはり皆さん思い浮かぶかと思うんですけれども、いくつも種類がありまして、例えば採卵している最中にですね、私こう卵胞液の中から、卵を見つけ出すんですけれども、まあ、その見つけ出した、卵を洗ったりするために、この待機下で作業することになります。そうするとですね、通常は 培養器の中で、培養するために、まあ、培養液って、まあ、多分皆さん思い浮かぶものを使うんですけれども、うん、大気化だとやはり、まあ、pHとかいろんなものが変わってしまいますので、大気化専用の培養液っていうのがまず一つあります。
はい。
はい、それからですね、まあ、体外受精、精子と卵子を、まあ、受精させるために、一緒に体外受精入れてですね、
はい、
受精させるために、やはりそこでも特化した培養液っていうのがあるんですね。
はい。
はい、で、そして三つ目は、多分皆さんが思い浮かべている、まあ、受精卵を育てるための培養液があります。あとは、特殊なものでは、移植の際にですね、はい、使う培養液っていうのもあるんです。
はい。
ですので、まあ、一つではなくて、その時その時の作業とか、それから、まあ、卵を育てるために必要な栄養分が入った培養液とか、いろいろ。はい、あります。
そうですよね。あの、弊社も、あの、培養液を扱っているメーカーではあるんですけれども、うん、はい、まあ、数多くのメーカーから、今おっしゃられた種類の培養液があって、その中で結構こう、使い分けというかですね、こう、まあ、選ぶっていうのも非常に難しいと思うんですけど、そういうところで岡さんが、どういうところにこだわったり、まあ、培養液のその特徴であったり、重要性っていうところは、どういうところですかね。
そうですね。やはり、まあ、培養液なら何でもいいというわけではなくて、うん、やはりきちんと管理されている、
はい、はい、
証明書付きで、きちんとですね、うん、いろんな試験を経て合格している、きちんとした、まあ、培養液をまず一つ選ぶということと、あとはやはり同じように使用してても、
はい、
ちょっとこう、いろんな培養室によっては、成績が少し若干変わってくるっていうこともあるので、うん、
はい、
まあ、変える時とかはですね、やはりどっちも両方使ってみて、いい成績が出るものをっていうふうに常に考えてます。あとは、まあ、培養液の方も常にやはり進化してますので、
はい、
はい、新しいものが出たら、じゃあ実際にそれはどうなんだろうっていうふうに、はい、試すこともありますけれども、ただ単にこう、安いからとか、手に入れやすいからっていうので選んではいないです、
ね。なるほど。非常にやっぱその品質にはこだわってるっていうところですね。
はい、
なるほど、なるほど。まあ、結構その、培養士さんがその患者さんにその培養液についてこう聞かれることとか、まあ、ただ説明することって、そういうシチュエーションってあるんですかね。
培養液についてはですね、あまり患者さんに私、今まで培養士になってから聞かれたことはないんですけれども、うん、ね、うん、はい、ただ、まあ、今、最初にお話ししたように、いろんな種類のものがあるっていうのは、うん、やはり多分ご存知ないこともあるでしょうし、
はい、
ただ、保険診療になって、はい、高濃度ヒアルロン酸培養液が、うん、はい、保険でできるようになりましたので、
はい、
あ、こういうものもあるんだっていうふうに多分患者さんの中では思われた方も、うん、はい、いらっしゃるかと思いますね。
そうですよね。結構保険によってそういう、まあ、見えるというか可視化されたっていうところで結構興味も、はい、患者さんご自身が気になっているところもあると思いますよね。はい、ありがとうございます。非常によくわかりました。で、ハイバイオさんのですね、まあ、岡さんも結構もうご経験、まあ、いろんな、まあ、クリニックさんで、まあ、大きなクリニックさんから、規模の違うクリニックさんで働かれてると思うんですけど、まあ、岡さんご自身の培養養士になって、まあ、結構感じている、まあ、日々感じることとかもありですけど、そういう喜びであるとか、まあ、なんか自分のモチベーションになってることってどういうことですかね。
はい、やはり培養養士としては、患者様が最終的に、まあ、妊娠されること、非常にやはり私たちも非常に嬉しいんですけれども、
はい、
ただこの不妊治療というのは必ずしもこう100人いたら100人の方が妊娠して卒業されるわけではないっていう治療になります。ですので最終的に、まあ、たとえ妊娠できなかった、万が一できなかったとしても、例えば表参道アートクリニックで治療したことはすごく良かったですって言ってもらえるような、そういうものを目指したいので、はい、ですので、まあ、いろいろなその患者さんのご希望する治療法っていうのは、うちはこれはできませんっていうのは絶対ないように、常にこう最新のものをこう提供できるようにはしていきたいなっていうふうには常々思ってます、うんうんうん、
なるほど、ありがとうございます。結構探求心も持たれながら、そういう患者さんのためにベストチョイスをっていうところも日々考えられてるということですね。
そうですね、まあ、もともとこういう研究というか、うん、っていうところからも私自身は始まってますので、
はい、
はい、ですので、やはり新しいものがあったら本当にそれがこう患者さんに提供していいものなのかっていうところも、やはりきちんと自分なりにこう納得した上でご提供したいですし、うんうん、はい、新しい技術があればそういうものをやはりすぐに身につけて、はい、患者様がご希望があるようであれば、はい、できますっていうふうに はい、はい、しておきたいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。培養士さんのお仕事って結構あのお話の中で理解できたんですけれども、あの培養士さんに向いているタイプであるとか、まあ、岡さんが培養室長としてこういう人と一緒に働きたいという培養士さんのこうそうなんですか、人物像というかそういうものってありますか？
そうですね、やはりあの、うん、卵子とか精子っていうのは肉眼では絶対に見れないものなので、うん、あの顕微鏡下での作業になります、うん、そうすると例えば顕微授精でしたらすごく細いガラスの針で、精子を卵子の中に入れるっていう作業になりますので、はい、どうしても手の器用さっていうのは絶対に必要になってくる、うん、ですので、まあ、あのまずは手が器用、はい、それからやはり失敗が許されないっていうところがありますので、うん、まあ、常に緊張感を持って仕事を一つ一つ丁寧に、うん、はい、できるかどうかっていうところはやはり必要最低限かなとは思います、ね、責任
感なくしてはできないお仕事ですよね。
一人前の培養士さんになるためには、大体どのぐらいの時間をかけて学び、経験を積むといいんでしょうか？
まあ、施設によっていろんな教育プログラムっていうのがありますので、うん、一概にまあ何年経ったらできるっていうふうにはならないと思うんですけれども、うん、はい、あとはまあ個人差っていうのもやはりかなりあってですね、うん、ただまあ平均すると大体3年ぐらいは必要じゃないかっていうふうに言われてますね。やはり一つの作業、はい、できるようになりましたって言って終わりではなくて、うん、例えば顕微授精であるとか、はい、そういうものに関しては実際にこう臨床の一部をやり始めて、成績を出した上で、うん、あ、この成績だったらもう一人前としてやれるねっていう風な段階を必ずどの段階でも踏みますので、うん、はい、はい、ですので どうしてもこう半年でとか3ヶ月でっていうのはなかなか、はい、一人前にはなかなかなれないです。
じゃあそういうところでやっぱり研修とか教育っていうのはかなり力も入れたりされてるっていうところですかね？
そうですね、うん、教育とか研修っていうのはどうしても長期間になってしまうので、うん、まあ教育する側からしてみると、うん、まあ早く一人前になってほしいっていうすごく気持ちはあるんですけれども、うんうん、ただ教育される側からするとやはり3年間ってとっても長いんですよね。でこう一つ一つ、じゃあ今日はこれができたから明日はこれができるっていうふうにトントンっていくわけではないので、うんうん、まあ、その忍耐力というかどうしてもその3年間がこう一生懸命こう途中でこう挫折してしまうっていう培養士さんもやはり結構いるので、なかなかこう教育する側からも頑張れ頑張れと思いながらもちょっとあんまり焦らせないようにとかプレッシャーかけないようにというふうには気をつけながら少しずつ少しずつ感じで見守ってはいます。
見守りながら、はい、なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。
さあそれではあの岡さん、最後になりますが、あのリスナーの皆様へメッセージを頂戴できますか？
はい、培養室というのは、まあ、たまにブラックボックスって言われたりすることもあってですね、やはり患者様からこう見えないっていうのがすごく不安になられるかと思うんですね、はい、ですので、まあ、私たちとしてはその患者様にこういろいろなことをオープンにして情報を提供してですね、あの培養室ってこういうところだよってこう理解していただくっていうことをちょっと これから心がけていきたいなっていうことと、やはり安心安全な医療を提供するためにですね、はい、私たち培養士も、まあ、一人一人常に、まあ、最新の知識とか最新の技術とか、そういうものを身につけて、それから日々の業務というのをですね一つ一つ丁寧に、はい、行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お話を伺ってまいりました、表参道アートクリニック肺培養士で肺培養室長の岡直さんでした。岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今週の妊活ラジオはいかがでしたか？これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。